耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第733回2月7日号、ウックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんの勤めている会社は日本企業でしょうか、それとも外資企業でしょうか。外資企業の社長と日本企業の社長、さらにはですね、欧米のビジネスパーソンと日本のビジネスパーソンと比較するとですね、決定的に違うところがいくつかあるんだそうです。今回はですね、いろんな意味で、日本企業とは違う外資企業、そんな外資4社でのトップを経験した著者が、世界に通用する9つのスキル、そして7つの心得と12のマネージメントノウハウを教えてくれる一冊をご紹介しようと思います。ね、聞いてる方で自分は外資系じゃないから関係ないなぁとは思わないでください。たとえ純日本系の企業でもですね、これからますます世界経済との取引や関係が増えることが見込まれます。まあ、いわゆるグローバルビジネスですね。そんな対外向けのノウハウが凝縮された一冊です。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は東洋経済新報社より出ております秋元幸宏著、こうして私は外資4社のトップになったという本です。まずは著者のご紹介から。以前ですね、ジャイロ経営が社員のやる気に火をつけるパッションカンパニーという本でもご紹介しました秋元幸宏さんです。タイトルにもなっていますけども、外資4社のトップというのはですね、この秋元さんの経歴から来ています。こんな感じなんですけども、1987年、日本ペプシコーラの副社長。88年日本ケンタッキーフライドチキン株式会社の常務取締役。93年株式会社ナイキジャパン代表取締役社長。95年ゲラン株式会社代表取締役社長。2001年、ゲラン SA パリ本社ですね、こちらの執行役員。2005年、ゲラン株式会社会長。ね、これすごい経歴なんですけども、最後のね、ゲランというのはですね、あの LVMH モエヘネシールイヴィトングループの一つで、フランスの香水化粧品ブランドです。まあ、こう見てみるとね、あの業界的にも、ファーストフード、清涼飲料水、スポーツ用品、高級化粧品とですね、まあ、多岐にわたっていることがわかりますね。現在秋元さんは YA パートナーズ株式会社代表取締役、ジャイロ経営塾代表を務めています。この秋元さんの手掛けた仕事でですね、皆さんに衝撃を与えて今も鮮明に記憶に残っているものといえば、日本版コーラ戦争ではないでしょうか。アメリカのコーラ戦争の延長の形でですね、マイケル・ジャクソンが来日し14回のビクトリーツアーを実施して、マスコミでコーラ戦争の話題を大々的に展開して、まあ、コーラのシェアを競い合った戦略です。まあ、当時ね、あのペプシコーラかコカコーラどちらを選ぶかというのがね、話題になったのを皆さん覚えてると思います。まあ、その他にもですね、日本ケンタッキーフライドチキンの時代にですね、あの高級ブランドのテイクアウト焼き鳥というコンセプトで、百貨店なんかで展開していましたチェーン店舗都鳥を作ったのも秋元さんでした。都鳥、余談ですけども、あのうちのね、地元にあったのでね、うちのあの八百屋がですね、たまーに収めたりしてました。その他にも秋元さんはですね、それぞれ就任した会社で輝かしい実績を残しています。日本 KFC、まあ、ケンタッキーフライドチキンではですね、悲願だった上場を経営陣の一員として果たしました。ナイキジャパンでは会社のグローバル化を推し進め、ゲランでは在任期間中に売上を約倍に、利益率を1桁台から2桁台に押し上げました。そして2006年、ゲランを去ったその年に立ち上げた YA パートナーズという、コンサルティング業務の管理支援を行う会社では代表取締役を務め、そして最近立ち上げましたジャイロ経営塾では代表を務めています。そんな、秋元さんの書いたこちらの本ですが、第1章、こうして私は外資4社のトップになった。第2章、外資で結果を残すために必要な9つのスキル。第3章、世界という舞台で勝ち抜くための7つの心構え。第4章、世界で通じるマネージメントノウハウというですね、4章構成で、外資の経営者として学んだ秋元さんの世界に通用するビジネススキルや心得、そして経営ノウハウを学ぶことができます。またですね、あの秋元さんが立ち上げたジャイロ経営塾、まあ、激変する経営環境の中で企業が生き残っていくための経営手段として提唱されたジャイロ経営というものについてもですね、この本で簡単に説明されています。さて、まあ、ここまで紹介してですね、まあ、あの輝かしい経歴なので、まあ、さぞや秋元さんは順風満帆なエリートコースを進んできただろうなって思ってる人もいると思うんですけども、実際はね、違ったようなんですね。 父親を戦争で亡くし、名家の出身でもなく、親類に強いコネもなく、外資系企業に定番ともいえる MBA にも縁がなく、まあ、戦略系コンサルの出身でもないんです。むしろですね、何度も苦境に陥ったり挫折することの繰り返しだったと言っています。高校では英語が落第寸前、これが一番意外だったんですけども、大学も一浪の末入学しました。最初に入社したね、日本を代表する大手メーカーのね、ニューヨーク、トロント駐在から帰った10年後に退社して、30代で起業するんですけども、それが失敗しちゃいまして、無一文になって、まあ債権者に追われるほどだったんだそうです。そんな秋元さんが、まあ何を考えて、どういうふうに仕事に取り組んで、まあいかに世界を舞台にビジネスで成果を上げて、その結果どのようにして外資4社のトップを歴任することができたのか、というのがね、第一章には書かれています。この本の中にですね、仕事と人生の基本は目標を掲げ、それを達成するために努力することというのがあるんですけども、まあ、このように秋元さんはですね、仕事に限らず人生をよりよく前進させるために必要なことは、一つの目標に向かい、あるいはどこか一箇所で何かを成し遂げるために努力をして結果を出すことであるというふうに述べています。まあ、秋元さんの経歴を見ればわかるようにですね、この姿勢というのはもう業種業態を問わずに重要なことなんでしょう。ではここで一つ、2章3章のね、外資で結果を残すために必要なスキル、世界という舞台で勝ち抜くための心構え、この一部をご紹介しましょう。例えば、何よりも好かれる。これが万国共通の成功法則であると秋元さんは言います。多様性を受け入れて、議論を有利に進めるためにコミュニケーション力をつけて好かれるということが大事なんだそうです。まあ、人は生まれて物心ついた頃からですね、周りに人がいる中で生きています。まあ、言い換えればですね、コミュニケーションの中で人間は存在してるんですね。その中でもちろんいい人もいれば悪い人もいます。気の合う人もいれば相性の合わない人もいます。まさにこの十人十色の人たちとのコミュニケーションに成功しなければ、人生も仕事もうまくはいかないんです。特にですね、秋元さんのように組織のトップにある人はリーダーシップを発揮して人を動かすことが求められます。なのでリーダーシップとはコミュニケーション能力そのものなんです。これに磨きがかかっているか否かでトップの力量を決めると言っても過言ではないとね、秋元さんはこの本で言っています。で、外資の世界ではこのコミュニケーション力がですね、なおさら必要とのことです。異なった人種、国籍、性別の相手と、まあ、対等あるいはそれ以上の積極的なコミュニケーションを取れるかどうかでトップの資質が左右してしまうものなんだそうです。まあ、日本ではですね、寡黙なリーダーというのもまあありなんでしょうけども、外資の世界というよりは世界全体では寡黙で成功する経営者というのはあまり見かけないようです。そしてもう一つ、外資で働くために必要なスキル、それは日本語です。英語じゃなくて日本語かとびっくりしましたけども、なんか英語でうまく話せない最大の原因は何かというと、まあ、それは多くの日本人、特にね、文化系の教育を受けてきた人たちは、まあ、自分が言いたいことを論理的に展開するトレーニングを受けていないので、日本語による論理的な表現力が育っていないというのだそうです。まあ、日本人同士ではなんとなく通じることも、まあ、ビジネスシーンでね、外国人相手では全く通じない、まあ、逆説的に言えば片言の英語しか話せなくても、まあ、論理的な日本語が話せれば OK だというわけなんですね。はい、というわけで以上、ちょっと駆け足で紹介してまいりましたけども、こちらの方はですね、秋元さんの言葉を借りれば国境なきビジネスに役立つと思います。なのでね、日本国内に固執せず、まあ、グローバルなビジネス感覚を手に入れるためにぜひ読んでみてほしいと思います。またですね、この本の一章特になんですけども、皆さんがよく知っている有名外資企業での様子もね、詳しく書かれてまして、まあ、ビジネスの裏側を知る良いものとしても非常に楽しめると思います。では書籍情報です。こうして私は外資4社のトップになった。秋元幸宏著、東洋経済新報社より税込み1575円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回の新刊ラジオいかがでしたでしょうか。今回ね、この本こうして私は外資4社のトップになった、あの新刊 JP の方でね、特集ページ組んでまして、まあラジオとかですね、インタビューとかいろいろやってますので、まあぜひぜひよかったら見てください。で、最後に豆知識なんですけども、外資の会社では日本では通用しないコミュニケーションルールが存在するんだそうです。さあ一体それは何でしょうか。答えはですね、来たメールにはすぐに返事を書かないと勝負から降りたとみなされるということなんだそうです。まあ、例えば自分が主張したいことをメールで知らせたとしますね。それに対してもし相手から返事がなければ、自分の主張した通りにやっていいというのがね、暗黙のルールなんだそうです。 まあ、それでね、相手が文句を言ってきても、まあ、君はあの僕のメールに返事をよこさなかったじゃないかってことは了解だろうと突っぱねてしまって主張は通るんだそうです。まあ、こういった常識を知らないとね、とんでもない失敗をすることになりそうですよね。また恥もかきそうです。まあ、日本ではですね、あのメール来てもね、あ、すいません、忙しくてまだ読んでませんとか、こう、あ、返事は後で出すつもりだったんですよとか、あ、まだ日にちがあるから大丈夫だと思ったんですけど、なんて言い訳が通じますけれども、世界では通じないというわけでですね、皆さん、メールは即返信、世界の常識として覚えておいてください。では、最後にあのコーナーです。
はいどうも、石橋優です。今日もフィービーの CM にやってまいりました。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。ところで、八島さん。
はい。
僕ね、思いついちゃった。
おお、何を？
画期的な勉強法。
おお、いいですね。
この放送聞いてる方、iPod でダウンロードして聞いてる方っていると思うんですよ。
ああ、そうですね、多いですね。
その iPod を使って、結構ですね、最近コンテンツで、勉強系のやつ、ダウンロード、無料でダウンロードできるのあるんで、はい、それで勉強するっていうのはいいと思うんですよ。
そうですね、いろんな著者の方進めてますしね。
ですよね。
はい。
あ、バレてる。というわけでですね、今日はそんな勉強法に関するオーディオブックの紹介です。こちらです。
はい、スタディハック。はい、というわけでございましてね、おばさんがね、勉強法を考えてくれたって、お、何かなと思ったんだけども、聞いてるうちに、あれ、これフィービーの宣伝じゃないかなと。
そうです、そうです、
思ってきてですね、
もう1項目目に書いてあるのをそのままパクりました。
盗作です。
盗作です。すいません。はい、
でこのスタディハックはですね、もともとね、本の方はすごいポップな感じでですね、いろんなその勉強法を、まあ、なんて言うんでしょう、1項目1つなんかお持ち帰りいただける感じでやってますよね。
そうですね、ものすごい数の勉強法を書いてますよね。
そうですね、なんかすごい役立つものから、そんな単純なことでいいのっていうのね、
はいはいはいはい、
環境ハック、体と環境、あぐらをかく。まあ、背中だと疲れますからね。
まあね、リラックスした方がいいですよね。
はいはいはいはい。で、根性で勉強しないとかいうね、修正なんかもあったりしまして、で、今バスさんが言った iPod はね、まさにこの中にあるツール、
はい、
もう他にもね、いろいろあるんですけれども、
例えば、
例えば100円ノートを多機能ノートに変えるとかですね。
ほうほう
ほう。あと Nintendo DS 使っちゃってもいいよみたいなこと書いてますしね。
ああ、まあ最近はいろいろ出てますからね。
はい。IC レコーダーで知識を音声化するなどなど。多分ですね、これを聞いてる新刊のユーザーさんはですね、まあ IT 知識とかそれなりに強いと思いますし、
はいはいはい、
もうさっき言ったようにね、iPod 使いこなしてると思うんですよね、MP3 プレイヤーとか。まあ、ぜひですね、そういうのを使いこなして、皆さんの勉強をですね、より効率よく豊かにしてほしいなと思います。
これ、あれですよね、項目がさっき多いって言いましたけども、はい、なんか70だか80、90ぐらいまでありますね。
すごいんですよ、これが。
これだから、あれですよね、聞いて全部使えなくても、はい、あ、これ使えるじゃんみたいな活用方法って絶対あると思うんで、はい、もうおすすめしたいところですね。
オーディオブックもですね、実際多分止めやすいと思います。
あ、ですね。
ここまででいいや、ピッ。
はいはいはいはい。
というわけでですね、まあ、長々と聞いていただきたいんですけども、
はい、
そんな、スタディハック、フィビーへの生き方をそろそろ言っちゃいましょう。
お願いします。
FEBE とアルファベットで検索していただくか、
カタカナでフィービーと検索してください。
というわけで皆さんのダウンロードお待ちしております。
待ってます。
お相手はブックナビゲーター矢島正弘と
石橋優でした。
僕最近 iPod で聞いてるのが、
はい、
落語。
役に立ちますね。
ね。